おはようございます。先週も結構暑かったですね。日々本当に35度6度、超える、気温で、もう思うようにも、寝ることもできないほど暑かったんですけれども、今日は主の、言葉を通して恵みを通してまた聖霊様が私の心を、涼しくしてくださることを、期待します。ハレルヤ。今日は、サムエル記第1の4章、1節から11節のことを皆さん共に見たいと思います。聖書を見るとですね、今日の、箇所でも出ましたけれども、主の箱、主の契約の箱というものが出てます。聖書では主の箱、神の箱、契約の箱、いろんな、言葉で言われるんですけども、みんな同じ意味です。この主の契約の箱とは何でしょう。皆さん、これは神様とイスラエルの民たちとの約束を象徴する道のものが入っているものです。その道のものは、モーセが主からいただいたこの誓いを記録した石の板2枚、また、芽生えたアロンの杖、またマナの入った壺が入っているものでした。その主の箱はイスラエルにとって神様の臨在と神主の能力のことを象徴する大切なものなんです。それでイスラエルは荒野生活をするとき、どこに行ってもこの主の契約の箱を一番前に立たせて信仰したということがわかります。戦争の時もそうしました。なぜならば、神様が共にしてくださると信じたからです。この主の箱を見て、神様が自分たちと共にしてくださるんだと、今彼らは信じました。ところが、そんなに大切な箱を、今ペリシテ人たちとの戦いで、今日の箇所を見ると、それを奪われました。その戦争で、3万4000人が、死にました。祭司であるホフニとフィネアスも死にました。これはもう一言で大災害です。大きな災いだと今彼らは思ったでしょう。皆さん、なぜこんな大災害が起こったでしょうか。神様と共にしているイスラエルになんでこんなことが起こったでしょう。皆さん、結果があれば原因もあるはずですね。その原因を見つけるともう再び失敗することはないと思います。失敗は皆さん誰でもするということです。しかし、その大事なことは失敗した後ですね、その失敗をどのように思うか、どのように味わうかというです。失敗したとして座り込んでいると、皆さん、明日がないという人ですね。明日が見えない。でも、その失敗を通して教訓を得て新しい、挑戦をする力を得る人はもっと大きな失敗はしないでしょう。歴史に残る偉人たちを見ると、もう失敗を経験しなかった人は誰もいないです。彼らはその失敗で、挫折することではなく、それを踏み台にして再起した人たち、それで偉人になれたんじゃないかと考えます。今日、私たちもこの主の箱を奪われたこの事件を通して、主がくださるその教訓を考えなければならないと思います。それを通してもっといい信仰の道を歩んでいく一人一人になりますように祈ります。じゃあ、それでは皆さん、神様はなぜイスラエルがペリシテ人たちに負けるように許されたでしょうか。それはですね、彼らの罪のためなんです。彼らは神様のみに仕える信仰を持つべきでした。 しかしイスラエルの信仰はもう変質され腐敗している、堕落していることなんです。それがどうやってわかりますか。今2章3章のところを見ると、最初エリーが出るんですけども、エリーには2人の息子がいるんです。ホフニとピネアス。その一人が、二人がどのようにしたのかを見れば、イスラエルの全体の霊的な状態がわかります。皆さん、最初は民たちに主に仕える方法を教えたり、民たちの代わりに神、主に祈ることですね。で、よく、いい信仰の道に導く人の使命があります。しかし、この祭司のホフニとピネアスはどうしましたか。聖書を見ると、主を知らなかったと書いてあります。祭司なのに主を知らなかったと書いてあります。また彼らは、主に捧げる、民たちが捧げるその捧げ物を横取りして、自分たちが先に食べました。煮るものではなく、生のものが肉がいいからと。私でもそうですね。煮るものより生もの焼いて食べるのがもっと美味しいでしょう。彼らはそうしたんです。このように指導者であるホフニとピネアスが主を知らなかった状態で、また神様に捧げるものを横取りするほど堕落したことがわかるんです。じゃあそれを見ると、民たちの霊的な状態も信仰も言うこともないと思うんです。イスラエルは主から離れて生活したことが3章1節見ると、わかります。皆さん3章1節見ると何て書いてありますか？後ろのところを見ると、主の言葉は稀にしかなく、幻も指名されなかった書いてあります。神様との交わりがあまりなかったということです。神様の言葉がない、そういうことです。それなのにイスラエルは今ペリシテ人たちと戦うために出てきました。結果的にはイスラエルは負けました。普通、普段イスラエルはですね、戦う前に主に祈ります。尋ねるんです。神様は行くべきですか、行かないんですかと。そうすると神様は行きなさいと、まあ行かないと、その答えがあるんですけども、神様との交わりがあんまりなかった、祈らなかった、見言葉に従わなかった人たちだから、尋ねることもなく勝手にペリシテ人と戦うために登っていったということです。これは負けたということは、主を離れた民に対しての神様の裁きだと思うんです。思われます。じゃあ、それでは皆さん、その負けたとしたら、イスラエルは、そのどうすべきでしょうか。何よりも、まず自分自身のことを顧みなきゃならないと思います。どんなところを、主が喜ばれなかったのか、それを顧みて、考えて、まあ、それを悔い改めて、また神様の言葉に従う、それが順序だと思うんです。しかしイスラエルは全く自分たちの問題を考えず、失敗した原因を他のところで今探してました。皆さん、私が生きていく間、みんな失敗を経験すると思います。いろんな失敗をするんですね。その時、その責任を私たちは、特に神様を信じる人たちは、ほとんど神様に、主にその責任を回すことが結構あります。その前に、皆さん、自分自身の顧みることが必要なんですね。なぜこんなことが起こったのか、この自分のことを考えて、自分の信仰をチェックする時間を持つことが主だと思います。そしてどこから間違っているのか、それを見つけるために努力しなければならない。そして 뭐 素早く神様に罪があれば悔い改めて神様の助けをいただけるところに戻っていくことが必要だと思うんです。ダビデを皆さん考えてみましょう。バテシェバを犯したこの罪の結果、息子のアブシャロムに追い詰められて逃げる時がありました。模範に逃げたんです。彼はこの失敗のことを今経験したということですね。ダビデは泣きながら逃げました。逃げることにも悲しいでしょ、大変なのに。一人の人がサウルの家に属している死むいという人が現れて、ダビデに石を投げながら呪いました。その言葉を聞いた部下たちはどう言いましたか。怒ってダビデにこのシムイを殺させてくださいと言いました。しかしダビデは彼らにこう言いました。主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えるだろうか、こういうように答えしたんです。今ダビデは自分に苦難が訪れた時、自分のことをまず反省しながら自分のことを低くしていました。シムイが呪ったのは神様が自分にそうしろとおっしゃっただと今話している。まあ、自分の罪によって、まあ、主に、そのシムイはこんなことが許されたということですね。このように旅では自分のことを顧みることを今通して謙遜に低くにしてひれをして、まあ、神様のところに祈りました。それで神様は彼を回復してくださって王の席に戻れるようになったということです。愛する皆さん、信仰ある者は皆さん、自分に大変なことが起こったとき、まず自分自身を顧みなければならないと思います。その時謙遜になって現実を正しく見ることができるからです。ただの怒りで憤って理解できませんと興奮するではなく、まあ、冷静に自分のことをまず顧みることが必要だと思います。私たちはほとんど周りの人たちに責任を転嫁します。これはもう、アダムの、せいなんですけども、アダムの遺伝子があるから周りの人たちに責任を回します。あなたのせいだ、あなたのせいだ、結局は神様のせいだと言うんですけれども、そうではなくまず自分自身のことを顧みて、どこか間違っているのか、何をどんな罪があるのかを考えるべきだと思います。しかし顧みても、いや自分はあんまり罪がない、その時には神様が許された特別な苦難でしょう、うん、それは神様の計画があると思うんです。もちろんそれを区別することが少し、ね、難しいかもしれませんけれども、まあ、まず自分自身の顧みる、まあ、反省することが必要であるということです。じゃあイスラエルはこの自分自身のことを顧みなくてどこからこの失敗の原因を探したんですか。3節、皆さん4章の3節見ると彼らが言うんです、どうして主は今日ペリシタ人の前で我々を撃たれたのだろうと。どうして主はとです。じゃあこれは神様が許されたことだということは分かります。そこまでは彼らも理解しているんです。あ、これは神様のことだ。じゃあそしたら自分のことを顧みて、いや どこか間違ってるのかと考えるべきなんですけども、そうではなく、あ、これは主の箱がなかったからだと言うんです。結論として神様の助けがなかったからだということです。 それで長老たちが集まって主の箱を持ってくるようにその結論を出しました。それで城まで人たちを送らせてこれを持ってくるようにしたということです。その時エリの最初のエリの息子ホフニとピネアスも共にしました。しかし皆さん問題があります。さっき私このホフニとピネアスがどんな人だと申し上げたんですか。祭司なんですけども主を知らなかった人と言いました。聖書に書いてあります。彼らは主を知らない祭司なんですよ。皆さん主に仕える人たちです。指導者です。霊的な指導者なんですけども主を知らなかった、このように評価されているんです。主を知らないと皆さんこの神様の主の箱があってもそれが何ができるでしょう。以前はなかったこの主の箱が今はあります。戦場に変化があります。イスラエルの陣営に神様がいらっしゃったとそういうふうに思ったかもしれません。しかし主の箱と共にする人たちの変化がなければそれが何の役に立ちますか。皆さん神様を知らない人たちにとってこの主の箱は契約の箱はただの木の箱に過ぎないこと。彼らはこれを知らなかったんです。これだけあれば勝つと思ったんです。実はこの主の箱、契約の箱は本当に神様の臨在があって主の能力が現れるものなんです。それで後節見るとどうなっているんですか。主の契約の箱が陣営に来た時全イスラエルは大歓声を上げた。それで地はどよめいたと書いてあります。イスラエル民たちはみんなわかります。ああこの箱の力私たち勝ったと思うんです。必ず勝つと思ったでしょう。なぜならと歴史的に見てもモーセも祈りました。神様この主の箱が行くどころでは敵たちを散らしてくださいと祈りました。この箱を通してヨルダン川が分かれました。エリコの城壁を倒せる時も主の箱を一番前に立たせて民たちがその後ろについていきました。意外にもこの主の箱は戦争戦場で大きな働きをしたんです。それを彼らは覚えているんです。それで大歓声を上げました。ペリシテの地も同じです。主の発行、主の契約の発行が陣営に散ったというその知らせを聞いて、彼らも恐ろしく震えました。震えたんですね。恐ろしく震えたんです。しかし、結果はどうなんですか？イスラエルの大敗です。4000人が、まあ、そこで、まあ、3万人がまた、殺されました。どうしてこんなことが起こったでしょう。さっきも言いましたけども神様は神様を信じて従順する人たちと共にしてくださるんです。契約の発行もその力もその人たちと共に現れるんです。なぜならとこの主の発行は神様の皆がかかっているものだからです。ただの箱ではなく主の臨在、主の皆がかかっているものなんだから。でも信仰なしにただ自分たちの目的を達成する集団としてこの主の箱を使おうとしたとき主は そこにいらっしゃらなかったんです。共にしてなかったんです。神様に対するこの確実な信仰と知識もなしに、ただの勝利のために契約の箱を船場に持ってきたことは、皆さん迷信的な信仰です。主を信じる信仰もないのに、契約の箱だけがあれば全ての問題が解決されると信じることは迷信的な信仰になります。皆さん、迷信って何でしょう。迷信とは、正確な根拠もなしに、この神を利用して、神々を利用して、自分の欲望を満たそうとする、利益な信仰、こういうことですね。ただ自分の欲望だけを満たそうとしている。イスラエルはこの契約の箱さえあれば、神様が戦ってくださり勝利を与えてくださるというこの考えを持っていたんです。だから神様は彼らと共にしてくださらなかった、助けてあげなかったんです。徹底的に負けてしまったということ。神様が共にしない契約の箱は、皆さん、ただの箱に過ぎないんです。そこには何の努力も力も現れないんです。イスラエルは罪を犯し、主と正しい関係を築くことができない状況で、この道具だけあれば、この今まで先祖たちがしたように、この形式的に行われば、神様が自分たちを助けてくださると考えたでしょう。この誤解をしたんです。これは神様を知らないの証拠です。もう形式的で迷信的な信仰感を持っていたイスラエルの民たち、聖なる神様の御前で悔い改めずに行われる全ての皆さん宗教的な形式は、まあ、無意味であるということが分かります。今日私たちも信仰生活をしながら、このホフニとピネアスとイスラエル人たちのように、神様を知らない、敬わないにもかかわらず、この神様を利用して自分たちの利己的な目的を達成しようとしているかもしれないんです。例えば、教会に通うことだけで救われるんだと、神様が祝福してくださるんだと思う人たち、信じる人たち結構います。教会に通うことでそんなことは起こらないんです。イエス・キリストを自分の救い主として信じる人たちに神様が祝福してくださるんです。ハレルヤ。ある人たちは、まあ、聖書があれば、十字架のこのネックレスやもうイヤリングを知っていると主が危険から守ってくださると信じます。それで車に読まないのに聖書を置いて運転しています。飾りとして十字架をかけます。それは皆さん、新年になると、まあ、神社やお寺で安全運転という書いてあるステッカーあるでしょう。これを買って車に貼るとことと何が違うんですか。聖書が、皆さん、十字架が見守りですか。このように思う人たち結構います。見守りのように持っている人たち。これは何もなりません。 この十字架は、この聖書は何もないんです。ただの本でただの木です。これをもう大事にすることはもういいんですけれども、ここに能力があるのではありません。聖書をそこに能力があるのではありません。ある人たちは、まあ、人信条を100回暗唱すると、サタンが退くと。その思って、そのように暗唱する人たちもいるんです。それを教える人たちもいるんです。これは皆さん、カルトやエセ宗教で話すことと何が違うんですか。もう聞いた話ですけど、本当のわかりませんけれども、あるの宗教で、この、まあ、呪文みたいなことを繰り返して100回ぐらい200ぐらい、暗唱しながら何かを叩くと死んだ人の体が柔らくなってもう生きるというその話も聞いたんですけども、これと何が違うんですか。この以外にも皆さん、このいろんな形でこの迷信的な行いをすることが教会にあります。これはイエス様を信じる前に偶像崇拝した時の習慣が残っていることだと思うんですけれども、これはイエス様に対してよく知らない証拠になることです。また、教会で正しく教えなかったことも責任があると思います。知らないと聞くべきなんですけども、自分が今までやった通りするということです。これを皆さん、私たちは気をつけなければならないです。私たちは神様の皆を利用しようとするのではなく、そのすべてのことをしようとするすべてのことを注視しなければならないと思います。普段正しく信仰生活しないと、皆さん危機の時には神様は答えてくれない。私たちは皆さん、この正しい主との関係を保つことはどこからですか。礼拝を通して主の皆をあげて神様と交わりを通して、この信仰の信仰が正しい信環境を保つことができると思います。主に仕えるということです。皆さん、神様は私たちが利用するその対象ではなく、私たちが仕える対象であることをきちんと覚えなければならないと思います。ハレルヤ。形式的な信仰を皆さん捨てて、悔い改めとまた従順の信仰生活を回復しなければならないと思います。一方、ペシタ人たち の側で見てみましょう。このイスラエルの陣営で大歓声がありました。それは何だと調べてみたら、主の箱が、まあ、陣営に着いたということです。さっき申し上げたように、ペレシタたちも、この主の箱の歴史を、イスラエルたちの歴史を知っているから、恐ろしく、まあ、震えたと申し上げました。エジプトを打って、もう足の海を分けたこの全能なる神であることを覚えています。しかし、結果はどうなんですか。そんなに恐れた神の箱は何の力も能力も発揮できなかったことです。結局、イスラエルは大敗して、ペリシテたちは勝ってこの主の箱まで奪いました。もう幸運したんですね、ペリシテたちにとっては。なぜこんな結果になったでしょう、皆さん。主の能力は箱にあることではないからということです。神様の能力は皆さん、ご自分の言葉に従順して、それに従って生きていく民たちを通して現れるからです。 ハレルヤ。しかしイスラエルにはそれがなかったということです。自分たちの目的だけために使おうとするこの主の箱はどんな力も能力もなかった。皆さん、私たちはこの御言葉を通して主の能力とその恵みを知って、またそれを表すべきだと思うんです。この神言葉ですね、この聖書の言葉です。今日はですね、ほとんどの人たちが、指導者たちが言うんですけれども、主に対する敬う心が、畏敬の心がない時代だと。今その時代に私たちが礼拝しているんだ、過ごしているんだと言われます。皆さん、私たちが神様に捧げるこの礼拝、本当に主を敬う心ありますか？それではなく、形だけ残っているその礼拝を今捧げているんですか？自分のこと、私たちの教会の礼拝、また自分の礼拝の姿、これを顧みなければならないと思います。礼拝をおろそかにしたり、これを軽く考えたりするのではなく、正しく神様との関係を保っていく、この礼拝を捧げていることが必要だと思います。主が私たちをどのように救ってくださったのか、イエス・キリストが我々の罪のために十字架でどのように死なれたのか、聖霊様が我々と共にしてくださり、また我々を守ってくださっているのか、その恵みのことを私たち忘れてはいけないと思います。そうしないと、皆さん、ペリシテ人たちが笑うんです。以前は、少し前は大歓声がありました。神様の助けがある、主が戦ってくださると信じたから深い歓声をしたんですけれども、今はそうではないこと、いや、この主の箱、何の力もないんだ、何の努力もない、そういうことであざ笑うということです。からかうことです。神様をからかって、神様を信じる人たちをからかうんです。このペリシタ人たちは誰ですか？主を知らない世の人たちです。私たちが神様に対しての正しい関係を保ってない、ただの形式的な信仰だけで主に仕えるとすれば、生活の中でどんな力もない、どんな努力もない、その姿を見せると、周りの人たちは、あざ笑うんです。からかうんです。言葉だけだと。あのクリスチャンたちは言葉だけだと言うんです。皆さん、神の国は、聖書に書いてあるように、神の国は、御国は、言葉ではなく、能力です。ハレルヤ。私たちの生活を通して、神様の能力を表すことが、本当なんです。言葉だけで自分はクリスチャンだ、自分は神様を愛するんだ、神様を礼拝を捧げるんだではなく、どのように神様を本当に愛するのか、どのように神様を礼拝を捧げているのか、この生活を通して表すべきなんです。そうしないとペリシタ人たちのように笑うんです。私たちをからかうんです。これは主の栄光に傷つけることになります。戦う時、この主の箱が、契約の箱が陣営に着いた時には、みんなが、自分たちは勝つと思いました。大歓声をしました。しかし、もう間もなく負けてしまって、神の箱まで奪われてしまって、残っているものは何もない。こういうような信仰生活中、私たちは今 知っているのではないか、このことを顧みなきゃならないんです。もう妻子も死にました。あってはならない、あってはならないことが今起こっているということです。大災害です。本当に災いです。イスラエルにとっては、イスラエルにとって本当に恥でした。主の臨在を象徴する契約の箱が奪われてしまった。主の栄光に傷つけることになりました。主の力が足りなかったことだからだったでしょうか。皆さん、これが神様のもう手が短いからですか。私たちを救うことできないことが。そうではありません。罪を犯した民に対して、主を離れたイスラエルの民、神の民に対しての神様からの裁きで懲らしめなんです。なぜですか。私たちを、イスラエルを神様が愛するからです。ハレルヤ。主、神様はご自分の民たちを愛するから、間違い信仰を生活している人たちに対して、形式的な信仰を持っている人たちに対して、3万4千人が殺しんでも、主の箱が奪われとしても、これよりイスラ、ご自分の民たちが正しい信仰を生活することがもっと大事だから、この犠牲を払ってこんなことを、まあ、彼らを、まあ、立たせるため、もう一度、まあ、正しい信仰を持たせるためにこんなことを神様が許したということなんです。それぐらい私たちは愛しているからです。どれぐらい愛してるんですか、 愛されるんですか。一人子イエスキリストを犠牲 しました。それぐらい私たちは愛してるんです。ハレルヤ。このことを見て、自分のことを変えてみなきゃならないと。まあ、罪と堕落している時代です。この時代の中で私たちは信仰を持っていると話していますけれども、世のことで影響されて自分と同じくすることで、結局は最初は知らないです。わからないです。それが重ねると重ねると、時間が経つことによって、どんどんどんどん神様が離れてしまった自分の姿を見る時が来るんです。その時はもう遅いです。その前に、この聖書のことを通して神様は私に今日話してくださると信じます。今あなたはどうなっているのか。今自分はどうなっているのか。神様は私たちが、主の民たちが回復して、またご自分の時に帰ってくることを今待っておられるんです。ハレルヤ。ただ聖書があればではありません。十字架があればではありません。ただ祈ればではありません。本当に主を愛しているのかということです。本当に自分は主の御言葉に従って従順しているのかということが、まあ、問題です。皆さん、私たちどんな信仰生活を知っていますか。どのように礼拝を今捧げているんですか。本当に形式的なこの信仰はありませんか。神様を敬う心のないこの礼拝を今捧げていることではありませんか。私たちはこのただの聖書ではなく、今生きておられる神様の御言葉を、この覚えて、この御言葉を通して神様との正しい関係を結んでいくことが必要だと信じます。その一途に神様の助けがあります。ハレルヤ。その一途に主の力が現れるんです。ハレルヤ。 その糸を通してこのように主を知らないこのように神様の栄光を表すことができると信じます。一回、まあ、失敗する場合もあるでしょう。しかしそれ失敗したことで、まあ、座り込んで諦めることではなく、もう一度主のところに近づいて、先週ヘブル書4章の言葉は皆さん覚えていますか？主の御座に大胆に近づいていく人たちに対しては神様は恵みを与えてくださるんです。時に降りるこの助けを与えてくださる神様です。ハレルヤ。このことを私たち信じる。だから私たちは今日も主の御前にこの世に出て祈ることができる、礼拝させることができると信じます。主は悔い改めると許してくださる恵み深い神様からです。ハレルヤ。この一週間皆さん自分のことを顧みながら神様と関係のことをもう一度考えて、まあ、悔い改めるところがあれば悔い改めてもう一度主との、親しい関係を結んでいく一人一人になりますように。それで主の力を経験することができる一人一人になりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。